はい、スタートギャラリー東京場、2009年8月4日から9日6人展の展示の中の3人のインタビューをいたします。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
奥からも来ますね。奥からとこっちが奥だよな。
こっちが奥ですね。
こっちが奥ですね。
じゃあまあ、ね、あの適当なこと聞いてきますんで、あの学校名は言っても大丈夫。
あ、はい、全然大丈夫ですね。
あの自己紹介軽く一言ずつ。
はい、から東京造形大学の絵画科の2年生の6人組です。
あ、6人組。
それで、私が一応代表の谷田めぐみと申します。
はい。副代表のガチュです。
副代表だったんだ。なるほど。
パンですか。パンを焼いてます。
いや、知らなかったな、副代表。
はい、下っ端の岩本です。
下っ端なんですか。下っ端なんですか。親民とか言われてましたよね。
それはただの、あの名前というやつです。あ、偉い人にはそれが分からんのです。
それはただの名前というやつです
。いや、分かると思う。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、いきますよ。
はい。はい、
6人展のイメージはいつからできたんですか？
最初、声をかけ始めた時は、一度5人まで集まったんですね。
5人まで。
それで、6人目と会う機会があって、で5人っていうのも、そう、ちょっといろいろ割り切れないなと思って奇数じゃないですか、
はいはい、
だから5人は5人で、数字的に嫌いじゃなんでいいなと思ってたんですけど、なんかこうどうしようかなと思って結構気まぐれにやらないみたいなことを誘ってたんですよ、でもあんまり集まらなくて、で最後の一人がこの副代表の、
ね、副代表たちが最後に入ったんですけど、副代表の座をやっぱり努力で勝ち取って
勝ち取って、
そうなんです、努力でね。
なるほど、なるほど。でもじゃあうちに最初に来た頃って結構前じゃないですか。
そうですね。
その時にはもう6人って決まってた。
あの時は決まってました。
あ、決まってたんだ、
はい、
じゃあ
その前ですね。
結構前からなんかやりたいなって言って、
なんかずっとその、やらなきゃっていう気持ちが私なんか一人であって、で、こうただ単にこう普段普通話してる友達に誘ってもあんまり乗ってくれなかったんで、じゃあちょっとこう、幅を広めてみようと思って、なんか夕飯食べに行ったりとか、そういうメンバーにも片端からやって、でやりたいって一言でも来た子を引っ張りました。
あ、じゃあやる気のあれですね。
やる気のあれですね。
はい、なるほど。それで集まってね、学科もちょっとね、
学科もバラ
バラで若干違う人たちもいるみたいで。
はい。
なるほど、なるほど。はい、ですねって。じゃあ続いて、何が一番やりたかったっていうのはあります？コンセプトとか。
何が？
あ、別に6人でもいいし、一人ずつでも構わないし。
やっぱりそのなんだろうね、
初めの一歩って感じじゃないかな。
なんかやっぱりその学校で作品を淡々と作ってるよりは、その発表する場とかを作りたくて、こう自分の目標をちょっと一つ置きたかったんで、でそれをやらなきゃと思って、で今回のテーマは本当にみんな初めてで、そのグループ展だ個展だっていうこういう小さいギャラリーを借りてやったことが一回もないメンバーが集まったので、
全員、
はい、でもうそれをやるってことでやっぱりその目標になってたんで、
みんなおのおの、
はい、おのおの
頑張ってっていう感じで、
もうなんか本当にバラバラに選考料金がなったので、こう最初はテーマがちょっとあったりしたんですけど、逆にそうすると、このメンバーじゃ逆につまんなくなるんじゃないかっていうのがあって、副代表からはテーマ嫌だって言ったので、あ、じゃあいいかないでみたいな、
嫌だって言って。なるほど。
それもね、制限されるよねって言われて、あ、そうだねって言って、
あと初めてだったんで、はいはい、あの人数が多めだったら何かと強いなと思って、最初から2人3人でやるよりも、なんかいろいろと、あの私はこの
そう
インターネットがなんか情報がたけてて、こういうとこ知ってるよっていうのを話せたりとか、私はパソコンでこういうの作れるから DM やるよとか、そういう
あ、じゃあ分業とかしたりして、
そうそうそう、うん、それが強みになるかなと。
なるほど、確かに一人でやるとね、なんか、うん、うちで個展した人から言うと、もうぜいぜい疲れちゃって、全部ね、プロモーションから全部やんなきゃいけないから、結構大変だって、で、まあ、それはそれでね、やっぱやりがいは全然大きいけど、うん、でもやっぱグループとかだとね、分けることができるからいいよね。うん、
なんか今のうちしかできないことだなって逆に私は思ってるので、なんかもう本当に3年生4年生になってたらこんなバラバラのメンバーでできるってことも多分少なくなってくるんで、もう今できることしたいなと思って。
なるほど、なるほど。
逆にこういう本学生っぽいかなみたいな感じもあるんですよね。
あ、まあ確かにね、あのプロの一線級とはまた全然違うものだから、うんうんうん、こちらとしてはすごくなんだろう、あの若い人たちのあれを見させていただいたなと思いましたよ。
そうですか、
面白いなと思って、うん、じゃあですね、まあ、さてさて、はい、展示がもう終了ですね。
はい、ですね、
あのこのインタビューが、はい、あの途中でやる場合もあったりするんで、今回はなんとなく、はい、あのまあ、最後に、はい、あのしちゃったんですけど、うん、まあ、どうでした？なんとなくこう感想とかあります？
そうですね、うん、なんか、
あ、じゃあ一人ずつ行こうか。はい、お名前と。
はい、谷田は、
はい、
そうですね。そうですね、
うん、
やっぱり初めてだったんで、
はい、
そう、すごい言い訳臭いんですけど、やっぱり、うん、こう全力を出せなかったところもたくさんあるので、
おー、
なんかすごいなんか今パーティーって言ってやってるんですけど、本当はちょっと反省会しようかなと思ってたんですけど
いいね、
なんか、ああ、うん、みんなもう本当にぶっちゃけた座談会になっていると思って、
うん、なんか話してたの？
はい、
うん、
なんかもうそれ、こう、あのフンズさんが何日か目に行ってくださったみたいに、うん、ちょっとこう、あの作品はどうのっていうのもちょっとやりたかったんですけど、うんうんうん、多分こんな状態だとできないかもしれないですけど
今お客さんもいるんでね、
うんうんうん、まあやりづらいよね、
ちょっと。そうなんですよね、
なんか、
う
ん、あの、うん、ぶっちゃけると、
うん、
一番最初にやろうって言って、
うん、
行った時は5人でご飯を食べたりしてたんですけど、
うんうんうん、
6人でご飯食べたことないんですよ。
ないの？
はい、なんか
6はないんだ。
6はないんです。なんかそれから6か、
あ、じゃあこの人、
6か、そう、3か2はあるんですけど、うんうんうん、
え、でもなんか一応集まってなんかご飯を食べたような感じ
だったっけ？いや、集まったけど、うん、そんなに深く話し込んでないんですよ。
5回使うの嫌だったから、サイズで100円のワインだけしか頼んでない
実は
そうだったよね。
なんかこうこの子先に、あ、このガチが先に帰っちゃったりとかした時もあったんで、
いや、まだ連絡だけ聞いて、
うん、そう、なんか6人なんでメール返ってこなかったりとかしてたんで、
まあね、6人とかいるとね、
うん、だからなんか、あの、うん、ちょっとこう当日になってぐちゃぐちゃになんないかなって一抹の不安はあったんですけど、
うん、
まあそれもなく行ったのはすごいラッキーだったなと。
そうですよね。
まあ、あとは高校の反省会でって感じですね。
そうだね。じゃあガシさんは。
あ、なんかやっぱり計画性っていうの大切だなと思って
今
なんかあの DM ができたのもなんか7月の端っこでもう教室行っても誰もいないよみたいな感じで、
うん、
でも果たして自分が何か、じゃあ、 あの今やった方がいいんじゃないとか、私やるよとか、うん、そういうこと言わないでみんなになんか任せてしまっていたので、
うんう
んうん、なんか何も考えてないのは私だと思って、
うんうん、
これからはやっぱもうちょっと宣伝とかしないといけないなと思ったし、うんうんうん、するだけじゃなくてやっぱりあの自分が行かないと来てもらえない、
うん、それすごくあります。
そうですね、なんか全部私にやってもらいたいって言うんじゃなくて、私がしてあげて初めてやってもらえることだなと思って、うんうん、そういうなんか人とのつながりを改めて考え直したというか。
あ、でもいい気づきだと思うよ。
そうですね、
うちの仲間でもね、あのもらった DM は、ね、全部行くっていう人いるよ。
そうですね、それくらいしないといけないなと思って。
私それ春休みやってましたね、
うん、あ、本当に、まあ、結構大変だよね。
でも楽しいんですけどね、
うん、
でもそうすると週に、うん、まあ、4日くらいは DM のギャラリーの日っていうのができるんですけど、ね、そうすると学校が始まって行けなくなるとすごく不安に感じるんですよ。
あ、なるほどね、うん、でもまあ行ける範囲でいいと思うよ、もちろんね、遠かったりする。
頑張ります。
はい続いて、はい、お名前は、
あと岩本です。
はい、
今回全体でっていうと、
やっぱりその宣伝ということを私はやっぱり甘く見てたなっていうのが感じて、私1週間でちょっと遅いよねって言って、うん、ちょっとまあちょっと遅いくらいだよねくらいしか思ってなくて、でこういざこう置いてきて、でこうギャラリーでいて、やっぱり身内の人しかやっぱ来ないことの方が多くて、あのこうやっぱり土壌で配るなり、どこか出版社に送るなり、もうちょっと積極的にこう宣伝するというか、あの売り込むような気持ちでこうアピールしていくのも大事だなと思いましたし、あとこういう展示やったのは私初めてだったので、あの DM とかっていうのはあの友達からもらったりとかするっていうことはあったんですけれども、あのこうこういうところで、あの初めて知り合った人に、あの私こういうのをやろうと思ってるんですけれども、こうぜひ来てくださいっていう、っていうのを直接もらうことってあんまりなくて、で、あの普通に本当に何も知らなくて、ただあのくださいっていうふうにもらったら、あんまり行く気しないんですけど、正直ある程度話して、あのこうなんとなくこういう人なのかなって思った人にやっぱり行きたいなというふうに思ったりするので、こうやっぱり現場で直接ずっといて、その来る人来る人のちゃんと顔を見て、こう話していくっていうのはすごく大事だなと思いまして、今後自分がこう売り込んでいくときに、やっぱ人と人とのつながりというか、人を大事に、これ私の講師の先生が卒業するとき人を大切にしようって言ってくれたんですけども、本当私とか本当にこう気持ちの線がこう変なところでプンって切れたりとかして、そそおかしちゃうことが結構あったりするので、本当にこれからはそういうとこ直していきたいなと思い、今度本当に人を大切にしていきたいと思いました、
いやすごくいい、なんか3人ともね、あのすごいいい気づきをして、あの早いうちにいろんなこと気づいてよかったんじゃないかなって。
そうです、収穫になりましたね、
やっぱり やってみないと分かんないことばっかだからね。
そうでしたね、
でとにかくそのさっき言ってた通り、人っていうのはすごく大事っていうか、人しかいないから、
そうですね、確かに、
だからそこをね重きにね考えてると、なんか成功していくだろうなって、思いますね、
なんかもっと家は良かったなっていうのもあるんですよね、
あ、なんか昨日ね昨日アルバイトかなんかでね一回帰っちゃって、
いやなんかそれはもう本当にちょっと、自分がこっちに集中しててバイトはあんまり入ってなかったりとかしたんで、それは本当にもうしょうがなかったかなっていうのもあるんですけど、
まあ、あれしょうがないと思うよ、
なんかメンバーにもっとこうしてああしなきゃいけないんだって語っておけばよかったと思って
でもまあ次からねそうすればいいわけじゃん。
でも今回やったことでタイヤちゃんがそんなにあの言わなくても、みんなそれぞれでああって気づいてることそれなりにみんなあると思うから、そこの話は多分
したいよね、
この後終わった後しようよ
したいね、
しないとね、
しよう、私もう一回泣いちゃうかもしれないけど、
泣いちゃうん
だ
よさっきあの泣いたのは頭をぶつけてあのガチ泣きしたんですけど、痛くて
それは物理的な痛みだから
なるほど、
あ、漫画みたいだった
けど、なんかいろいろと悲しい気持ちになった、あのぶつけたことだけじゃなくて、なんか
でもまあ反省会っていうか、なんだろう、あの結果のね、みんなのこの胸の内を話すっていうのはすごく大事だろうから、で6人もいるとさ会わないこともあったりするだろうから、だからそれをみんなでいる時にちょっとずつ話してね、やるのはすごくいいと思うよ、やってくださいぜひ、
はい、
じゃあ続いて作品を作りたいっていうか、あの作品をどういう時に作ってます？あ、学生だからいつも作ってるのかな。
それは自主制作ってことでいいんですかね、
課題ではなく、だから例えば今回の展示をやろうとするような感じで、まあ、今後みんなね展示やったりとか、あのプロとして売っていったりするってことを考えると、どういう時に作ってるのかなっていう参考まで、
私はなんかフラストレーションとか感じると夜中に真夜中に起き出してパンを焼くんですけど、
パンだ、パン好きなんだよね、
パンっていうか、なんか手を使って手を動かさないと不安になるっていうか、手を動かすことで何も作品は作らないんですけど、作品っていう硬いものを作るって考えると頭が痛くなるので作品は作りたくないんだけれども、でもなんか手を動かしておくっていうことに意味があるなと思って、やっぱり何もしないでなんか天井を見て悶々としてるよりも、何か埋めなくても何か手を動かし続けることで何かにつながるかなと思って、
じゃあもう展示中もずっとライブペイントでもしてやよかったじゃん。
あ、そうですね。ね、ずっとこれなんかずっと塗ってたんですけど。
あ、完成したんだ。
ライブ縫い物って感じだよね。
そう、ライブ縫い物、ライブ千人針をしてたんですけど、そう、完成しました、ついに。
でも、親分やるって言ってたけど、できなかったよね。
なんか、落ち着かなくて、なんか、こう逆にやろうと思ったんですけど、うん、どちらかというと来ていただく人と話がしたいなと思って、こう書くのはいつでもできるし、今回は初めてだったんで、会う人会う人でき、本当身内の人が来てくれると、その来てもらった子に悪いんで、それなりに話とかしようとして、いろんな人に本当話したかったんですけど、話せなかった人が結構いて、結構残念だったんですけども、今回やろうと思って動画持ってきたものの、やっぱり話してみたいなと、もう会社の人とかアーティストさんとか今成功している人もし来たとしたらやっぱ話を聞いておきたいなと思ったので、こうしがみつくように毎日毎日こう一応通ってました。
いいことです。本当
です、本当にお疲れ様です。
作品をね、まあ学校でも作ってるけど、それとは別に ね、
そうですね、
今後はね、
でも今回私は全部家ですね、作ったのは。今回授業を今年ほとんど入れなかったので、ね、こう自主的な制作の方やりたいと思ってたので、それでも春休みにもうここの展示のことを考えて、もう作っちゃおうと思って張り切ってやってたんですけども、
こう春休みってずいぶん前だよね。
結構前で、でもエスキースっていうかクロッキーの段階で面白くない、ダメだよこんなのつって、結構投げて変に積もって、もう何もしたくないって思って、アルバイトに精を出してっていう感じだったんで、でもなんだかんだで前から一番自分の中でイメージが固まってたものとか、自分の中で具体性があったものに結局手が早く動きましたね。
そうだね、ぼんやりしてるとできないもんね、しっかりしてないとね。
どうですか？
私の場合は一応その線香が油とかアクリル絵の具だったりするんで、ちょっとその始めるのに時間がかかるんですよ、その準備とかがちょっとあって。だからそれを省いたドローイングとかだと割といつもやってはいたんですが、やっぱりそのまあ岩本さんと同じように書いてダメだっていうのが多くて、でああやばいなと思って、これもあるのに、しかも私代表として動いてるのに、かっこいい作品何もないじゃんと思ってで、ああやばいなと思って、でちょっとエンジンをかけ間違えちゃった感じですね。今回本当にドローイングはまだいいんですけど、やっぱアクリルとかの作品だとものすごい心が残りますね。
あ、本当に、
はい、私個人的にアクリルの方が好きなんだけど。
そう、ありがとう。
ドローイングでいいなって思うの赤いやつが一番いいかなと思って。
赤いのね、
やっぱ赤が好きだからっていうのもあるのかな。
そうかもね、
それもあるのかもしれない。でも赤が一番パッと
見る。どうだろうね、でも好きな色はあるからな。
じゃあ最後の質問になります。
はい、はい、
今後の展開についてこうなりたいとか密かに思い描いている夢など、10年後の自分はどんなことを考えてますかね。10年経っても多分俺の年齢にもいってないぐらい。まだまだ全然そこでもやり直せるぐらいだけど、
30、31だよね。
うん、
私は千葉の学校の先生になります。
ほう、
学
校の千葉の
学校の先生になって千葉を満喫しながら生きる。
千葉好きなん、あ、地元が千葉
だったですね。
あ、だった。
こっちに引っ越してきた。
千葉いいですよね。
千
葉はホームセンターが多いですね。
あ、多い
です。でもいいですけど。
いいな。
でもなんか
ホームセンターの隣に住みたいとか。
あ、うん、
中に住みたい。
中に寝袋持ってこう、中に帽子になってればいけそうじゃない。
いけそう、いけそう、
うん、商品ですみたいな感じで。
もうそれ店長じゃん。
普通に店長で帰れない店長じゃん。
ホームセンターを上すればいいんだよ。
いや、なるほど。
あまりな商業の方に興味がない
んで。そこは違うと思う。
そうですね。
どういう夢？
私は30ですよね。
うん、
でも絵は絶対描いてたい、てか作品は絶対作ってたいんで、でも夢っていうか、作品で食べていきたいです。
お、
すごい
ね。
やっぱすごい、ガチュ さん、うん、ガチュさん、
ガチュさん、
う
ん、
ガチュと同じように、うん、あの大学で教職は取ってるんですけど、うん、夢はそっちです。
でも、
う
ん、
あの、
いや、いいと思うよ。
先生になるっていうことイコール絵をやめるっていうことじゃなくて、うん、なぜ先生になったら絵をやめなきゃいけないかっていう話ではなくて、
まあね、そっちいいね、
やっぱりなんかあの生活の一部として絵を描いているから絵はやめないんですけど、
セルフアイデンティティっていうのがあるって、
まあ、私は多分30代になってもなんか道がはっきりとしないので、それまで眠る間として働きたいなと思って、なんかさなぎの状態としてやってるんですけど、
なんかそのこう教師につけたら貯金したいっていうのもあるんですよね、作家でやるんだったら。
いいじゃ
ん、うん、先生っていいよね、
まあ、今はそうなんで結構いろんなことに手を出してるんで、
うん、
でも何か作る仕事にはつきたいです。
そうだね、
ハンターになりたいです。
ハンター、
ハンター、
狩人ですか。
何狩人、仕事を狩れる、己身一つで生きていける狩人になりたいです。
それ作家じゃね。
そう、私はハンターって呼んでるんだけど、そのこと。
いいですね、
なんか野生の生き物みたいな、そんな感じの人に私は今憧れてますね。
おお、いいじゃないですか。
こうここに来て、あの、うん、まあ話、いろいろ話をしてて、
うん、
自分はやっぱり会社勤めというのには本当に夢が持てないなって思って
うん、うん、
でも
こうそれ聞く人が聞いたらすごい反感買いそうなん
で、あ、いや別にいい、でも会社の中であの己を発揮できる人もかっこいいなと思うんですけれども、
うん、
私の今までの経験上、うん、本当に集団の中だとなんか、うん、もうなんていうか怖いんですよね、
うん、
集団が、
うん、
逆に、
うん、
こうなんていうか集団でなんかこう動いていくっていうのがこうなんか怖くて、こうなんでって言われても今うまく言えないんですけど、
でもそれね、なんとなくわかる。
例えば帰るホームとかで帰宅ラッシュの時はみんな帰る場所それぞれ違うのに、みんななぜか同じ目的を持ってどこかへ向かってみんなゾロゾロ歩いてる様とか横浜駅で見るとゾッとするんですよ。
横浜の人間は怖い。
そうなんですよね。だから会社勤めってなるとやっぱそのサイクルの中でこうなんか、
まあ、乗車率 400% とかね。
そうです、
ありえない。
なんかあの中に
ですよ、ね、
なんか組み込まれていくっていうのがなんかこう
怖い。でも私あれ気になったことあるんですよ、日本人って、うん、どのくらいの人数まで電車に乗ろうとするのかっていう。
いや、の、あの、乗る気があるまででしょ。
乗る気があるの、まあ、
人数とかじゃないよ。
人数とかじゃないです
ね。まあ、だからほら、会社遅れちゃうって言ったらさ、
そう、この思いで入るじゃないですか、どこまでなんだろうと。
いや、思いがあれば。
それはね、あの車掌が決めることじゃない。
車掌が決めること。
押す人が、押す人が。
みんな必死だから。
みたいな、
みんな必死だから、その辺は。
まあ、俺も嫌だね。あんなにもうパツパツに詰まるのは、ね。
あ、でもあそこは見てる側ですけど、私も。
もう毎日横浜駅って、横浜駅って言ったら、あの、混む、率がすごい高いって全国でも言われてるところで、私はそこ毎日使ってるんですけれども、大学入ってからそこ使えるのってなんかその人みんな同じ時間にこう行って同じ時間に帰るっていうのになんかこうゾッとする、ゾッとするっていうか、なんか多分そういうのがどっかにあって、あと父親が自営をやってて、うちの父親があのこうサラリーマンが面白くないなって言って辞めて、で自分での力で働いて、あの子供2人を養っている姿をずっと見てきたので、やっぱ自分の力でこう、
そうだね、
あのやっていく人っていうのはやっぱ憧れがあって、でも家帰ってやっぱ考えてみたんですけど、別に就職でもいいんじゃないかなってやっぱ思いがあって、で結局あの自分の力が発揮できればどこでもいいんですよね。でも
とりあえずハンターになりたいんだろう。
ハンターになりたい。
あの会社勤めでも自分で仕事を見つけられるような人になりたいでしょ。
そうだね、あのこう待ってるのはハンターじゃないから、だから仕事が来るのを待ってるんじゃなくて、
あれですよね、あの自分で車を売りに行くとか、
まあ、そういうのもそうだし、なんだろう、仕事を例えばこれやってって言われて、はいやりました、帰りますじゃなくて、なんかその先をあのじゃあ求めてるのは何だろうっていうことを考える作業っていうのがやっぱりその狩りじゃないけどさ、あのなんだ、その先を行くことだから。
そうなんですよ、であの自分の作品を売り込みに行くっていうのも、あの就活で自分を売り込みに行くと結局一緒なんじゃないかなってこう考えてて、
一緒だ
から、あの別に就職でも自分を売り込んで成功すればそれはそれでいいかなって思って、
いいと思うよ、
はい、
まあ、いろいろと何でもやってみなよ、
はい、
その中からこれ選んでいけばいいわけだからね、向き不向きが出てくるから、
ね、なんか言ってることがバラバラのようで、まあ、とりあえず反対になりたいです。
いいと思います。 じゃあみんなの夢を聞いたところでね、いや本当にあの若手の本当に二十歳とかね21とかの人たちだったんで、あのこうなんだろう、ジェネレーションギャップがねどんぐらいあるかなっていうのはちょっとドキドキしてたんだけど、まああのなんだそういうギャップがあるような話は特にしなかったんで助かりました。
あのあれですよね、ジャンプぐらいですよね。
ジャンプぐらいですね、ジャンプぐらいですね、
ジャンプぐらいですね。
漫画の話とかね、うん、いやでもすごい面白かったんで、あのまあ今後もね、いろいろといろんなこと挑戦して、であの見せてください。
あ、はい、
楽しみにしてますね、
はい、
10年後にまた話聞きますんで、
はい、
確実にその時にね、反対になってるか何になってるかわからないけど先生になってるかわかんないけど、
あの先生さんのところで、うん、みんな俺のとこすごい人になってるんだよって、多分これのせいなんじゃないかって今思いました、
う
ん、
あそうなの、
何がインター
ネット12号俺聞くからねって言ったらなんかもうみんな必死になるじゃないですか。
そのつもりもあるよ、う
ん、小学校で書かなかった、20年後に届くハガキって。
いやでも私でも高1の時、うん、高3の時に1年後の自分のために手紙書いて、はい、現役で受かってねって書いて受かんなかったからな。
近いね、近い未来だね、
近い未来、
近い、
ちょっと寂しくなっちゃうね。
でも私の高その時か受かってねって言った瞬間、うん、自分の中で無理だろうなってどっかでやっぱ思ってたんで、
あ
で今回
入ると思ってたよ。
で家帰る時に思ってたのが、私が結局入れたこの大学っていうのは自分の中で行けるって入試の時思ったから入れたんだなっていう、たまびを受けていけるっていう気持ちがこう どこにもなんか持てなかったから多分落ちたんだなっていう、うん、もう、うん、あの受かりたいんじゃなくて受かるっていうくらいの、
うん、そうだね、その自信はすごい必要だね、
その自信っていうかこう、うん、なんかインスピレーションっていうかこう、うん、キュンってくるようなものが多分あった時に入れるんだなって、うんうん、
あるよね、うん、私もあれだもん、中学校か小学校の時に書いたそのハガキ文面を覚えてますもん、
うん、
確か34ぐらいで届くと思ったんですけど、
いろいろとあれですね、先を読んで、うん、まあでも本当にあの今後もいろんな方面で活躍してってください、
はい、
楽しみにしてますんで、
はい、
そんな感じでまたちょこちょこ遊びにいらしてください、
はい、
ありがとうございます。
2009年8月4日から9日6人展のうちの3人でした、
はい
はい、どうもお疲れ様です、
ありがとうございました。